皆さんこんにちは、大場でございます。
うさこです。
きたきたカフェ第74回です。
はい。
まず最初にですね、前回の、北九州3連休でグリーンさん、ナオさん、ターちゃん、桃屋のおっさんが来たという話をこの前しましたけれども、
うんうん、
これの補足になるんですが、オルネポの方で桃屋のおっさんがこの3連休の話をしてくれましたし、
うん、
グリーンさんの方はですね、当日のツイキャスの録画をすべて今公開してくれてます。
うん、
でぶっちゃけ相当長いです
ずーっと回してたもんね。
チラッと見たですけどね、大半自分の後ろ姿ばっかりが映ってて、特に車の中では自分運転してて、スマホ持ってるのがグリーンさんか桃屋のおっさんかなんで、自分の背中をずーっと見てるという。
ああ、なるほどね。
まあ、自分で自分の背中見ることそうはないから、まあ、貴重っちゃ貴重なんですけれども、あまりに長いので、多分全ては見切れないんじゃないかと思いますけれども、まあ、当日の雰囲気はよくわかろうかと思いますし、例えば皿倉山の頂上で、おっさんとターちゃんがどのようなバトルを繰り広げたかとかいうのも残ってますんで、
うん、
興味のある方はグリーンさんのキャス録画の方もご覧いただければと思います。
はい。
名古屋は元山にあの男がポッドキャストスタジオとともに機能し始めた。元山が誇るポッドキャストスタジオ連動型マスターが機能し始めたなんであの時カフェ、絶賛営業中。
リンゴから生まれたポトキャロ
前回の補足をまずさせていただきまして、今回なんですけれどもテーマ決まっておりまして、ネットフリックスオリジナルドラマのクイーンズギャンビット、この作品について少し二人でお話してみたいと思います。
はい。
自分ですね、このドラマ、たまたま、ツイッターだったか、まあネット上で、こういうのが今度ネットフリックスで配信始まりましたというのを見てですね、
うん、
なんとなくちょっと気になって、第一話を見ても、がっつりハマったという口だったんですが、
うん。
とうさこはどこから、この作品を知りましたか？
私もね、ツイッターで知ったんだけど、
うん、
なんかね、予告編とかそういうことじゃなくて、なんかね、主人公の女の人の、なんか衣装とか、なんか時代背景とか、なんかそういうものが可愛らしいみたいな感じで、でそういうところから気になるっていう、なんか、女子目線で紹介してる人がいたんだよ。で、と思って、まあそんな地図の話だからよくわかんないかなと思って、ちょっとどうしようかなと思ったんだけど、で、そういうね、情報を目にした後で大場さんが、そのクイーンズギャンビットのやつをツイートしててさ、あらタイミングいいと思って。じゃあやっぱりちょっと見てみようかと思って、見てみた。
まあハマったと。
うん、ハマったね、あれね。
まあ、内容をちょっと話す前に作品の概略だけざっくり説明しておきますと、ネットフリックスオリジナルドラマとして今年の10月23日から、全7話で配信が始まりました。
はい。
7話も一挙配信で短いですから、まあ見ようと思えば1日でも全話一気に見ることも可能ですね。
うん、
だいたい1話1時間、エピソードによっては1時間ちょい超えの話もあるし、まあ50分ぐらいのやつとか、なんですけれども、
うん、
時代設定としては、もう少し前、じゃないな、もうだいぶ前になりますね。いわゆる米ソの冷戦期を舞台にして、主人公の少女を演じるのが、アニャ・テイラー・ジョイ。なかなかちょっと読みにくい名前なんですけれども、うん、まあこの人が主役で、両親を亡くして、養護施設に預けられて、そこでチェスの面白さに気がつき、うん、ある、まあ、女性に引き取られて、そこでどんどん試合に出て、次々に強敵を倒して勝ち上がっていくと、
うん、
いう、まあ非常にざっくりと言えばそういう話なんですけれども、
うんうん、
実はですね、このアニャ・テイラー・ジョイという人ですね、自分はこの人の映画実は前にも何本か見てたんですが、
う
ん、全然気がつかずに、後で配役見て、
うん、
後から気がついたと。
3、
4年ぐらい前の映画で、ウィッチという、
うん、
まあ、いわゆるゴシックホラーっていうんですかね。まあ、ちょっと怖い映画があって、
うん、
これですね、自分3年ぐらい前、名古屋に行った時にシネマスコーレで見てたんですね。
へぇ、
これの主人公の、まあ、少女の役をやって、
うん、
であと、これはまあ、インディペンデント映画だったんですが、メジャー系の作品で言えば最近だと、そうですね、ナイト・シャマラン監督の、スプリットという映画でヒロインをやって、ミスター・ガラスという作品でも同じ役で再登場したと。
うん、
まあ、これも見てたんですけれども、本当にクイーンズ・ギャンビットの第一話見た時に全然頭の中で繋がってなくて。
うん、
これ本人もインタビューで答えてるんですけれども、
うん、
美人といえば美人なんですが、
うん、
いわゆるその一般的なハリウッド女優的なその正統派のこう、美女という感じとはちょっと違うわけですね。
そうね。
顔立ちも個性的というか、目は大きくてこうクリクリっとして可愛らしいんですけれども、
うん、
ある意味こう一度見ると結構インパクトがあるような顔立ち。
そうね。
この作品の中ではもう10代の頃からまあ20代半ばぐらいまでずっと演じてて、
うん、
話が進むにつれてどんどん洗練されていって、髪型も変わるし、うん、衣装も変わるしメイクも変わっていくので、かなり最初の方の話数とラストになると雰囲気がもう全然違ってくる。
違うね。かわいい。
非常に衣装とかもね、まあ、その1950年代、60年代か、
うん。
当時の衣装なんだけれども、非常になかなか素敵なファッションで、
うん、
見るだけでこう目の保養になるというか、
うんうんうん、
そのあたりも非常に見応えがあったですね、この作品。
うん、
彼女が演じるベス・ハーモンという主人公が、まあ、いわゆるチェスの天才と言っていいと思うんですけれども、次々と、いろんな試合で勝ち進んでいって、まあ、最終的には、ソ連まで行って、そのソ連のチェスのチャンピオンと戦うわけなんですけれども、
うん、
まあ、正直自分チェスって全くわからないんですよ。
うん、私もわかんない。
アメリカとかヨーロッパの映画とかテレビドラマを見ると、まあ、ちょくちょく出てくるっちゃ出てきますけれども、
うん、
勝手な個人的なイメージで言うと、まあ、ヨーロッパのイメージがなんとなくあるし、
うん、
今現在のアメリカの若い人とかがチェスやってるとあんまり思えなくて、これまあ現状知らないからわかんないんですけどね。まあ、なんか少し前の時代のゲームかな、みたいな。
そうね。
日本だとね、今将棋でも囲碁でもいろいろやってるので、まあ、作品で言えば、うん、3月のライオンとかいろいろありますけど、
うん、
ふと思い出すと、まあ、最近のハリウッドの映画とかでも、新しい作品で、チェスを真正面から取り上げてるものとかはそういえばないなぁと。
うん。
廃れてるかどうかはよくわからないんですけれども、ただこの作品、チェスのルール全く知らなくても、自分らもそうだったようですけど、面白いですね、見てて。どの駒をこう動かしてこうやってこれが取って最終的にどうなったら勝つのかとかいうことを分かってなくても、
うん、
なんか蝶々箸やり合ってるというこの場の雰囲気とか、
うん、
そして将棋と同じように持ち時間の制限があるので横のタイマーをカチッカチッと押して、
うん、
やってるところなんかをこう緊迫感がこうどんどん高まっていくみたいな、
うん、
そういう非常にうまい見せ方をしてくれるので、そういったチェスを知らない人が見ても楽しめるし、まあ、知っててみたら多分もっと楽しめるんじゃないかなとは思いますね。
そうね、そう思う。
実際この主人公のベスがね、どうやって勝っていったかとかいう手が、こちらわからないからね、ちょっと見てて、あ、チェスわかってみたら面白いんだろうなと。
まあでもだから何、全部で7話だっけ。
うん。
全部で7話見たところで、じゃあチェスに詳しくなったかったら詳しくもならないんだけど。
う
ん、
全くならない。
ならないんだけど、でも面白いんだよね、不思議と。
だから、まあ、極端に言えば、これがそのね、将棋でも囲碁でも、 やろうともよ、これ同じような作りしても多分できると思うし、まあ逆に日本を舞台にしてそういう作品を作って外国人が見てももしかしたら面白いものができるのかもしれないけれども、何よりともかく、その、チェスというゲームを知らない人たちが見ても楽しめるうまいストーリー作りと演出と、まあその主演のアニャ・テイラー・ジョイの、これ演技のうまさと美しさですね。第1話の冒頭から言うと、
うん、
まあ、なんか試合の直前にパッと目覚めて、多分お酒飲みすぎたみたいな感じで、うん、その試合会場までザラーッとホテルの中を走っていくところから始まって、で、そこから時代が子供時代に遡って、
うん、
親が死んで養護施設に入れられてというところから始まるんだけど、
うん、
まあ、その養護施設のところとか結構まあ雰囲気は暗いというか、
そうね。
ここでもしかしたら、暗いんで、途中でやめたっていう人が出るかもしれないけれども、第1話を乗り越えて第2話に入ってきたらもう、どんどんどんどん面白くなるんで、一気にラストまでいけるかなと思います。
私も、ね、最初、やっぱりちょっと暗い感じで始まったからさ、うん、どうかなと思いながら見てたんだけど、地下室でさ、まあ、チェスを教えてもらうことになる、おじさんいるじゃない。
用務員の人ね。
用務員の人ね。あの人出てきて、で、あの人が喋ったとき、声を聞いたときに、そこでハマったんだよ、私は。
そう、声に？
そうそう。そうそうそう、声を聞いて、うわ、このおじさん、声渋い、かっこいいって、そこでハマったん。あ、これ面白いって。
それはあれですか、やっぱうさこ好みの声だったと。
そうそう、声だった。ね、ドンピシャだった。ええー、声しとるね。
なるほど。そういうところからハマるとはちょっと予想外というか。
日本語吹き替えのやつで見たんだけど。
うん。
吹き替えの人のあの声いいね。よかった。
ちなみに自分も吹き替えで見ましたけれども。
ほんと、一言でね、はっと思った。何これ。あ、これは全部見れるってなった。
この用務員のおじさんも、まあ最初、その主人公がチェスを教えてって言ってきた時に、まあ最初はもう邪険に扱うわけね。あっち行けみたいな感じで。しぶしぶ教えていって、彼女がどんどん腕を上げていくのを見ると、次第にこう熱心に教えて、場合によってはこうかばってやるようなこととか、まあ最終的には彼女がその養護施設を出て行ってもずっと、新聞記事とかで試合を勝ち進んでいってるのをずっとこう見てたりしてたと。いうことで、本当にこの人との出会いがなければ彼女の人生全く違うものになってたと思うんだけれども、
ね、
こういった幼少期の出会いというのは大事ですなというのを改めて思いましたね。で、あと大事なキャラクターといえば、その養護施設から彼女を引き取る、いわゆる養母になる人がいるんですけれども、
うん、
この、アルマか。このアルマという女性がまたなかなか、うん、癖があるというか、まあ、基本いい人なんだけれども、なかなか一筋縄ではいかない。酒好き、お金も好き、男も好きみたいな感じだけれども、
うん、
彼女なりに別のことを暗示で心配して助けてあげて、
うん、
最初はぶつかるけど、だんだんだんだん、仲良くなっていくみたいなね。彼女もなかなかね、面白いキャラクターでしたわ。
私、あの人最初好きになれなかったんだよね。
そうね、最初は本当にね、どちらかって言ったら仇役みたいな。
仇役っていうかなんか、まあ、チェスをやることにもあんまり賛成でもなかったじゃん。
うんうん。
女の子がチェスなんて、みたいな感じで。で、何？実際さ、チェスやって、まあ、勝ってさ、賞金もらうじゃん。
うん。
で、これだったら、まあ、稼げるみたいな感じで。それに目をつけて、なんか、あ、この子供を利用してお金持ちになれるんじゃないみたいな、利用してる感じがして、あんまり好きじゃなかったんだよ、最初。
勝つと、賞金がもらえると、知った途端に手のひらを返すがごとく、うん、いきなり、行け行け、試合にどんどん行け、もう学校なんか休め、みたいな感じで。
うん。うん。
非常にこう、 俗物というか、
うん、
でも話がもっと進んでいくと、だんだんこう二人の間にこうね、心が通ってくるというか。
そうなんだよね。
彼女もやっぱり彼女なりにいろいろ男性関係とかで苦労してきてる人なので、やっぱその別の辛さとか、うん、ああいうのが分かって、うん、なんかさりげなくこうね、手を差し伸べてあげるとか、
うん、
いう感じで、まあ二人で、まあ旅行というか、遠くまで旅をして、試合に参加してとかいうシーンがだんだん増えてくるけれども、ネタバレになるので、見てない方はここで止めていただいた方がいいんですが、途中でですね、旅先で、まあ、養母であるアルマが、急死してしまうわけね、病気で。
うんうん。
これの展開はちょっと驚いて、おお、こう来たか、みたいな。
まあ、相当お酒飲んでたからね。
主人公のベスもちょっと心の支えを、こう、急に失ってしまうような。そして、順調に勝ち続けていっても、途中でやっぱり負けてしまうこともあって落ち込んだりして、常に勝ち続けるってわけいかないので、
うん、
まあそういう挫折を経験して、かつて戦った相手とかにも助けてもらったりとかアドバイスしてもらって、また立ち直ろうとして、で、また失敗して、また落ち込んでと何回もこう、登ったり下ったりみたいな、ことを繰り返していくと。
うんうん、
第一話の冒頭でその酔っ払って慌てて走っているというところに話がようやくつながっていくわけなんだけれども、
うん、
前の日に誘われてホテルのバーで飲み行って、深酒して二日酔いでヘロヘロ状態で試合に行って、
うん、
しかもその相手がソ連のチャンピオンで、もう全く相手にならずにもう撃沈してしまうわけね。
うん
でもう心底落ち込んでもうどうなってもいいみたいな感じで自宅に帰ってもう引きこもってしまうみたいないうところだったけども、それがもう本当に最終話近くで、その時にかつての養護施設の時のま友達が訪ねてきて助けてくれて、
うん、
して再びこう立ち直って、うん、もう一度このソ連のチャンピオンと戦おうとすると、
うん、
今と違ってね、その本当に冷戦時代でアメリカとソ連の関係というのは今のアメリカとロシアと全く違うし、で、当時そのいわゆる鉄のカーテンと言われてたけど、うん、向こう側にいわゆる西欧諸国の人間、まあアメリカもそうだけれども、そういった人たちが行くっていうのは非常に難しい時代だったんだよね。
へえ、そうなの。
旅行に行くということは基本的にできない時代。いわゆる共産圏だからね。いつまた、その第三次世界大戦が勃発するともわからないとか言われてる時代の頃だからね。政府の役人も一緒についていって、それについてももう、試合会場とホテルの部屋以外は出歩くな、みたいな。
ああ、だから。
誰かに誘われても話に乗るな、みたいなことをだいぶね、いろいろ言ってたけど。
ああ、へえ。
あれってやっぱり、なんて言うんでしょうね。ソ連が連中に洗脳されて、スパイになるような、ことにならないとか、まあそんなのを警戒して、いろいろこう、ああだこうだ言ってて、うん、まあ実際はね、そういうところまではなかったんだけれども、まあそこがちょっと今とはかなり違う時代なので、まあ自分なんかはまだそのあたりのことが少しわかる世代だけども、ちょっと若い人が見ると、今とだいぶ違うよな、みたいな、雰囲気を感じるんじゃないかと思います。で、そういう時代に、まあしかも今よりもっと女性が社会に出ることに対して、男性社会だったんで、
うん、
実際ね、彼女ベスが、チェスの試合に入っていくときに、男性ばっかりなわけね、ほとんど、
うん。
で、そういうところに若い女性がポンと入ってきて、しかも、天才的に強くて、どんどん勝ち進んでいくというのは、これは、かなり、当時の社会から見ると、女性は生意気な、みたいな感じで、潰しにかかられるみたいな、そういう時代だよね。まあ今でもね、そういうところは正直あるけれども、今以上にまだまだ男性優位の時代だったので、そういった時代の中で、しかも当時のソ連という国まで行って、しかも向こうのチャンピオンともう一回戦うというのは、これはやっぱりね、生半可な、覚悟じゃできないじゃないかなと思いましたね。それと、まあ当然そういう時代だから、パソコンとかスマホもなく、試合の情報収集とか敵の情報というか、どんな試合をしてるのかとかいう知るのは本当に 新聞とか、あとチェスのなんか月刊誌みたいな、
うんうん、
そういうものでしかこう情報が取れない。リアルタイムで情報とかわからない時代だからね、まだ。
うん、
まあそういうところもやっぱり今と全然違うよな、とか、いうところも、楽しみながら見ていただくのも一興じゃないかと思います。え、あと、うさこの方から何か、何ですか
何もないよ。何もない。
寝るな。寝るな。
寝てた。いや、起きてた。起きてる。起きてる。起きてるけど、もうね、今話を聞きながらね、ほぼなんか、ラジオ聞いてるみたいな感じで。
これだよ。
収録してんの忘れてた。ごめん。
で、まあ、結論から言うとね、最後は本当に、ソ連のチャンピオンをギリギリのところで倒すことができたわけだけど、その時に、まあ、かつてのライバルとか仲間たちが、アメリカから国際電話で電話してきて、こう、アドバイスしてくれるわけよね。みんなで研究した敵はこういう手を使ってくるみたいな。
うん、
今みたいに簡単に電話できる時代じゃないから、しかも相当ね、うん、アメリカからソ連だから電話代も高いだろうと思うんだけど、
うん、
そういうところを見てちょっと面白かったし、これは結構子供時代のところから最初の話数から描写があったのが、まあ、彼女のそのチェスに対する天才性を描写する演出として、
うん、
彼女がこう天井を見上げると、天井にそのチェスの、コマがパパパッとこう動くのが、まあ見えるというか、
うんうん
うん、そういうシーンが最初の方にあって、そしてその最終回の本当に最終決戦でいよいよ追い詰められた時にふと上を見ると、またその、うん、まあ幻覚といえば幻覚なんだけれども、チェス盤とそのチェスの駒バーッと動いていくのが彼女の目に見えて、で、彼女が一体何を見てるのかと、うん、そのチャンピオンが振り返って上を見ても当然何も見えないわけで天井しかないから。
うんうん、
でも彼女の目にはどうやったら勝てるのかが見えて、で、最後の一手を打って、チャンピオンが、もう最後降参すると。あの台の描写もうまかったですね。うん、ああいう割と多分第1話ぐらいから描写あったけども、最終回に向けてのきちんと伏線が張ってあったので。
あれはさ、なんな、養護施設でさ、まあ、何みんなにさ、薬配ってたじゃん、毎日。
はいはい、精神安定剤を。
あれはさ、なんなんなんなんっていうか、あれだってまあ、飲むふりして飲まずにさ、薬取っといてあって、後でまとめて飲むとか、まあやってたじゃん。
うんうん。
あれは何？
あれも自分よくわかんないんだけど、なんかね、精神安定剤みたいな、なんかトランキライザーかなんかわかんないけど、
うん、
まあ、確かね、あの時代って今ほど薬物法が厳しくなかったから、多分あんなのね、うん、どんどん、なんかこれは栄養剤で、これがなんか心を落ち着かせる薬です。なんか何種類かね、薬渡して、結構ね、なんか何粒を飲まなくちゃいけないみたいな感じで、で、途中からね、法律が変わったからもうこの薬は渡せなくなりましたって言っても、もう彼女は逆に言うと、禁断症状が出てしまってこっそり隠れて飲んだりとか、あとは、アルチューみたいにもね、なって、
うん、
まあそれで、大きな失敗してしまうわけだけれども、なんかね、まああのあたりはどうなのかね、まあ今だったら、なんですかね。まあ今で言うところの麻薬とか覚醒剤とはちょっと違うんだろうけれども。まあなんで養護施設でああいった薬を渡してたかというのは、ちょっとそこの設定はいまいち自分もわかんなかったですね。なんかああいう描写ってほら、なんかホラー映画とかなんかそっち系だったらなんとなくありそうな気がするけど、表向きは養護施設のふりをして実は、なんか怪しげな薬を使って子供たちを洗脳して何かやに利用してるみたいな、
うんうん、
なんかそういう設定のドラマならわかるけど、
うん、
あのあたりはちょっとよくわかんなかったけど、まあその道はやっぱり彼女は薬とアルコール漬けになって、よくあるよね、その天才肌の人間っていうのがある分野では非常に天才的な力を発揮するけれども、人格的な部分ひどいとか、あとね、やっぱり、
うん、
女性問題とか、アルコールとか、薬物依存とかでボロボロになっていくとかいうのは、これは物語の中でもよくあるし、現実にもね、よくある話なんだけど、まあ、そういうところを見せたいのかなとは思ったけど。
なるほどね。
大体音楽関係とか、まあ、芸術家肌の人って、大体なんかアルコールに溺れるみたいな話が多いよね。
そうね、まあ、アルコールか、まあ、 そう、覚醒剤とかそういう方かな。
そうそう、結局やっぱり、
どっちかみたいな。
それで、そういうのを使ってなんとか精神のバランスを取ってるというのか、現実から逃げるというのか、決してね、いいとも思わないし、褒められることでもないんだろうけれども、多分我々みたいなね、普通の人間とは違う感覚を持った人間はやっぱりそういうところに何か頼らざるを得ないのかなとは思いましたね。
まあそれに頼った時になんかいい作品が生まれちゃったりしたから、これを飲めばまたなんかいいのができるかもってなっちゃうんだろうね、きっとね。
でもそれで結局根本的な解決にはならないと思うのよね。結局やっぱりどこかで反動が出るわけだし、一生ね、ずっとそのアルコールとか薬とか使ってたら多分本当に体がボロボロになって早死にするしかないだろうし、現実にもね、そういうことになったね、まあ俳優とかね、ミュージシャンとかいろいろいますもんね。まあそんなこんなで結構この主人公もいろいろ、まあ上がったり下がったりとかいろいろあるんだけれども、まあ最終的にはこの話って、最後の最後はまあ、これもハッピーエンドに終わるので、見終わって、嫌な思いにはならないですね。まあ最初の方の話数とか途中ちょっとね、なんか見て辛くなるシーンもなくはないけれども、最終的には、彼女は本当にソ連まで行って、向こうのチャンピオンに勝って、空港まで行く途中で車降りて、街中歩いてたりしたら、ソ連のチェスファンの、まあ一般の市民に囲まれて、なんか道端で一緒にまた試合を始めたりとか、非常に素敵な笑顔で終わったんで、まあまあいい話じゃなかったのかなと。とにかくやっぱりこの作品ってその主役のアニャ・テイラー・ジョイのもう美しさを、非常に個性的な美しさだけれども、それが堪能できる作品じゃないかなと思います。で、何より彼女はまだ若いんだよね。確かまだ20代半ばぐらいじゃなかったっけ。
あ、本当、本当若いんだね。
それで、例えばそうね、日本でまだ公開されてないのかな。コロナの関係で、日本公開はまだされてないんだけど、アメコミ映画のほら、X-Menってあったじゃないですか。タイトルは知ってるでしょ。
タイトル知ってる。
スピンオフ的な作品で、ホラータッチの作品っていうのがあって、それの主人公をやってるんだけれども、それまだ、コロナのこととかあって日本で公開されてないんですよ。確かもう2年ぐらい前に作った作品だけど。だからね、実際ネットフリックスでの今回のこの作品って非常に評判高くて、ネットで検索していただくと高評価なあれがいろいろ出てくるので、この X メンの方も、もう劇場公開無理なネット配信でもいいけど流してくれないかなと思ってるんだけどね。ちょっと見てみたいので。そうそう。あとこれを言っとかないといけなかったんですね。このアニャ・テイラー・ジョイ見て、日本の女優で趣里っていう人がいるんだけども、別にこれ秘密じゃないんだけども、水谷豊と伊藤蘭の娘なんですけども、顔立ちが似てるんですね、この人。この二人は。
まあ、似てるっちゃ似てるかもしらんね。
顔の輪郭というか、個性的な作りというか、彼女趣里の方も自分最初に見たのが、山手雄貴監督のおとぎ話みたいという作品で、これは特に YouTube でミュージックビデオがアップされてますけれども、これ非常に再生回数も多くて有名なやつなんだけど、これなんか非常にいい、演技する女優さんで、去年だったかな、主演した作品でなんかいろいろ賞を取ったりもしてたんだけれども、彼女のことを真っ先に思い出しましたね。演技の方法とか、キャラクターちょっと違うんだけれども、なんとなくこうね、顔立ちが似てて、年も割と多分二人とも近いといえば近いと思うので、力がある俳優、女優さんっていうのは、やっぱり、特にまあ、言い方悪いけれども、パッと見みんなが驚くような正統派の美人とか言うんじゃなくても関係なく、やっぱりその人の内面から出てくるオーラとか演技力とか、それでやっぱり評価されるし人気が出るんだろうなというふうに思いましたね。だから特に今のね、変な言い方すると日本の邦画とかなんかアイドル系というか、なんか似たような顔の若手女優が多いわけですよ。 自分を区別つかないというか、うん、名前もよくわからないような人がたくさんいて。
区別つかんね。
そういう中からやっぱり突出してこう生き残っていく人気が出ていく人もいるんだけれども、バラエティとかだったらね、まあそれでもいいのかもしれないけれども、映画作品とか、
うん、
テレビドラマでもいいんだけど、やっぱり主演を張るっていうのはやっぱそれなりの力がないとやっていけない。
うん、
一作だけは、なんていうんですかね、うん、事務所のご利用とかがもしあったとしても、二作三作っていうわけ、うん、そういうわけにいかないので。
そうね。
それはやっぱりね、厳しい世界だし、見てる我々も厳しく見ていくので、
うんうん、
本当に力がある人たちがどんどんね、また今後も出てきて、面白い作品をどんどんね、世に出してくれれば、まあ今ね、うん、コロナのこういう状況だからなかなか作り手も大変だと思うんですけれども、
うん、
まあそれでもね、ネットフリックスはオリジナルで映画とかこういうね、面白いシリーズ作品を出していってくれるんで、今後も期待して見ていきたいなと思います。
はい。
というわけで、今回は、ネットフリックスオリジナルドラマ、クイーンズ・ギャンビットの感想を、ダラダラっと思いつくままに喋っていきましたけれども、
うん、
あと、何かおさこの方で言っておきたいこととかはありますでしょうか？
ないです。
もう、なんか、お約束の返事ですな。
だって私、まあ、このやつ、まあ、いい作品だから喋りたいとは思ったけど、自分で、じゃあ何を喋りたいかって言ったら、まあ、主人公の女の子が可愛いっていうことと、用務員さんのおじさんの声が渋くて素敵っていう、これだけが言いたかったって。
それはそれでやっぱ大事なことだと思うよ。まあ、用務員のおじさんの声でっていうのはちょっと自分は思いつかなかったけど、まあ、それはそれで、ね、女性らしい考え方だと思うし。
あの人はだって本当に、あの人いなかったらいないもんね。
ちなみにですね、今回収録する前に自分をネットでさーっとこの作品の感想とか評価を見ていったんですよ、
うん。
Google で検索して。
うん、うん。
彼女が可愛いとかね、ファッションが素敵とか、こういろいろ意見はあったんだけど、うん、用務員のおじさんの声っていうのはなかったね。少なくとも、自分が検索した範囲では。だからそれは貴重な意見だと思うよ。うん、
まあ、おじさま好きの私としてはもう見逃せないね。
というわけなので、今回の放送を聞いて、この作品見ようと思う方は、ネットフリックスは、うん、字幕版と吹き替え版選べますが、
うん、
まず吹き替え版で、うん、第1話の用務員のおじさんの声を聞いてみて、うん、それから、
はい。
吹き替えてそのまま行くのか、字幕で行くのか考えていただければと思います。
うん、ね。うんそこ？
いや、そこ大事と思うよ。ね、なかなかこれ他の番組でもこういう指摘はしてないと思うので。
ないだろうね。
みんなね、主役のこの人がいいとかね、チェスの話がどうとかって言っても、用務員のおじさんの声という視点で語ったポッドキャストは多分うちしかないと思いますので、ここは推しですね。まあ、ちなみにこのドラマ、自分も吹き替え版で見たんですけれども、やっぱり、プロの声優さんたち使ってるので、本当に声の演技、どのキャラクターも全く違和感がなく、下手な吹き替えとかもなかったので、うん、安心して見ていただくことができようかと思いますし、うん、もちろんね、字幕版で見ても全然 OK なので、お好きな方でご覧いただければと思います。
うん、はい。
じゃあ、そういうわけで、今回のキタキタカフェはこのあたりで、終わろうかと思いますが、何か言い足りないことがあったような、
はい、
なかったような気もしますけれども、まあこんなもんでしょう。まあこれ以上ね、ダラダラと喋ると本当にうさこが寝てしまうと思いますので、このあたりで、
うん。もう目がしょぼしょぼしてる。
ちなみにですね、今収録してるのは午後8時45分です。深夜じゃありません。
うん、眠い。
はい。じゃあもううさこが寝落ちしそうなので、このあたりで今回は終わらせていただきたいと思います。今回もお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、さようなら。
はい、さようなら。